ボンクラ映画館支配人のザトウイチと申します。今回は劇場版501について語っていきます。助っ人としてこの方をお招きしました。
吉野家ゆで太郎こと明美列車です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今回は特別ゲストにこの方をお招きしました。
ビーバップみのるです。
どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はですね、みのるさんのご自宅にお伺いしまして、はい、501予告とかでご覧になった方は分かると思うんですけど、まあそこでよく出てくる場所に我々がお邪魔しているという、はい、ちょっと不思議な感覚なんですが、
はい、
自己紹介ではなく私からの紹介ということでですね、
あ、はい、
これゲストが出てきてくれた時はウィキペディアそのまま読むっていうやつなんですけど、
はい、
結構長いので、ある程度途中までとか、あと補足などもちょっと加えつつで、参ります。ビーバップミノル、日本のアダルトビデオメーカーであるドグマに所属する AV 監督。アダルトビデオジャンルの中で熟女、ナンパ、両熟を得意とする若手の実力派 AV 監督として知られている。血液型は A 型、東京都出身。都内私立大学英文学部卒業後、某有名出版社に就職。編集者として働く傍ら事業を起こすなど、事業家を目指す。その後インディーズ AV メーカードグマに所属。2003年11月、僕の優しいママになってください、友田真希32歳で監督としてデビュー。2008年現在までに、これ2008年のウィキペディアってことですね。90本を超える AV 作品を監督し、僕の綺麗なお姉さんになってください、単体女優、プライド崩壊、ナンパ、第三世代などキャッチーなタイトルと軽快さや刹那的センスあふれる独自の世界観で、人気シリーズを、次々と、AV 監督として注目を浴びるきっかけとなったのは2005年に発売されたナンパ第三世代。作品中に見られるナンパテクニックや甘い言葉とは裏腹な心の内をテロップで表示するなどの演出から、当時の AV を取り上げているメディア誌等は本誌について無気力ナンパ誌、鬼畜監督、認否認と形容している。こんな感じなんですけど、間違いないですかね。大体合ってる感じです
か。まあ、ただ、まあ、まあまあまあ大体ですよ、
ね、大体ですよね。大体ですよ。ここから先まだ全然ありますからね。
まあいろいろ
いろいろありますよね。
それなり
に、その後ね、だって2006年に行われた D1 クライマックスでは出演女優と実際に1ヶ月間の同棲生活をし、精神領土をテーマとして撮影した僕と企画女優の生きる道で審査員賞を受賞、アダルト誌編集者、 AV ファン、業界関係者などからなる多くの審査員から高い評価を得た。この後の活躍が我々がよく知るのはテルクラキャノンボールの千住さん、
はいはい
ですね、これ劇場で公開されたという、まあ、大活躍、
はい、
やるかやらないかの人生なら、やる人生を選ぶと、
はい、
この名言を残した方ですよね、
はい、
これがきっかけってわけではなくて、またちょっと前には2009ですね、テレクラキャノボール2009、商品がマリコ G カップで初参戦して、無免許でレースに参加することで、ね、はい、ちょっと面白い感じ、
はい、
はね、その後501とかも撮るんですけど、その合間にビスキャノンボールという、
また
アイドルを AV 監督が撮るという、その作品の中でもちょっとねアクロバティックな活躍をされて、もうすごく見てる方としてはもうドキドキする活躍なんですけどね。でそんなミノルさんですね、
はい、
はい、まあ501ご覧になった人はね、これ、はい、
そうだね、
繋がると思うんですけどね、
まあ、ほっとちょっと話します。テレクラキャノンボール2013のご褒美として、
ね、そうですね、
撮ってください。
なったわけですよね。
そうです。
で最初に撮る予定っていうか、撮り始めた方とあんまりうまくいかなくて、はい、これはニッチもタッチもいかないということで、主演女優募集したらタダで集まってくれた方がいて、その方たちを使って、最初の目的を遂げると、
はい、
それは501発のガンシャ
を、そうですね、
人類最強のガンシャ、
はい、まあ、今までの AV のガンシャの表記が500発っていうのが一番大きい表記だったんですよ、はいはい、だからまあそれを超えようと、
うん、でも最後の一発は人間よりも大量の射精をするという豚さんに最後501発目を出してもらうよと。う、
人間の精子っていうのは、ね、5ミリリットルから10ミリリットルって言われてるんですよ、
はい、
ほんで牛は 10ミリリットル、人間とあんま変わんないんですよ、で象もそんな、なんか30ぐらいなんですよ、はい、で豚はなんかね、100ミリリットルから300ミリリットルって言われてるんですよ。缶コーヒーぐらいのネット情報なんですけど、それ見たらこれ豚のガンシャって見てみたいなと思っちゃって 豚がなんかその人類で生きてるものが一番精子の量が多いって書いてあったから、は
い、すごいですね。 それを取ろうとしたらですよ、はい、あのまあよく分かんない方向に行っちゃったんですよね、はい、その女優さんたちの頑張る姿を撮るというのは当たり前なんですけど、そういうもんなんですけど、なんかもっと深くなっちゃって、はい、人生が絡んできちゃったりとか、
それはね、でも そもそもの、うん、これを、まあ、俺はあんまりそんなドキュメントとか興味なかったんですけど、うんうん、まあ、そもそもテレクラキャノンボールっていうのがその2013年にあった時に、はい、その最初はその2009ね、やったんですけど、うん、その時は別になんか AV 業界もなんか大らかで、うん、まあ、なんかちょっとふざけようみたいなのがいて、はいはい、ただ2013の時に呼ばれた時に、うん、あのまあ、その大元のハマジムっていうメーカー の、はい、あのカンパニー松尾さんっていう人が、うん、まあ、そのハマジムっていうメーカーが、まあ、あんまりこうもう芳しくないと売り上げが、うん、だからもう終わりにしようと思うんだみたいな、うん、メーカーをね、もうこれちょっと AV じゃ食っていけねえ、売れないから、はい、ほんであの、まあ、最後にちょっとまあふざけて終わろうと思うんだみたいなノリで、まあ、最後にじゃキャノンボールやって終わろうと思うんだよねみたいな、はい、でまあなんか俺もちょっと感傷的になっちゃうじゃないですか、
はいはい、
あ、こうふざけた感じってやっぱダメなんですねみたいな、あのやっぱり AV はもうポルノだから、もうそのエロい映像だけのね、あの、まあ、そのキャノンボールというのはそのエロい映像だけじゃないもの、
そうです、
ね、どっちかというとエロい映像が少ないというか、
はいはい、
エロとその、ね、反するものというか、
うん、
表面に上ってこないものばっかりをこう見せちゃおうみたいな、
あの人間模様というかね、
そうそうそう、
男たちが頑張る様の引きこもごもをこう残す映像作品ですよね。
どっちかというとこう作る人の感情とか、はいはい、そのまあ、AV に出る人の最初の感情というか、お金のやり取りの生々しさとか、AV に対する価値観というのがね、まあ、意外と出る人っていうのはそこまで悩まなかったりする姿とか、
そうですね、
あの普通の人はね、 AV に出るってことはすごくこうね、人生にとってものすごい大事なこうね、何かを失うことですよみたいに思うけど、意外と出てる人っていうのはそこまで思ってないっすよって、
あの本当出ちゃった
りとか、ね、そうそうそう、そう、あのでそれをなんか後々まで引っ張るかっつったら、うん、意外とまあ引っ張る人は引っ張るけど、そこまでみんな深く考えてねえっすよって、その時のノリとか、でもみんなそんなもんじゃねえっすかみたいなね、あの、まあ、そういうとこを見せちゃうっていうのがあって、まあ、なんか単純になんかその1週間っていうのはね、もう最後だみたいなノリもあったんですよ。で、まあ、松尾さんっていう人が、まあ、発起人で、それとこう一緒にやってる、こうね、バクシーシャマシタっていうのがいて、で、まあ、その浜島 そのスタッフと、うん、まあ、俺とか、
はい、
あの他の人とかこういっぱいいて、そうそうそう、ただまあなんとなくこの感じも終わりなんですみたいな、で最後、まあ、ふざけて終わろうみたいなノリだったんですよね、
うんうんうん、
ほんで、まあ、あのノリでなんかその劇場で公開するみたいな、1週間だけやるみたいな話だったのね、はい、まあ俺もなんか最後良かったですねみたいな、なんかそういうね、こういっぱいの人に見てもらってこう終われるみたいな、そしたらそれが劇場でなんかこう流行っちゃって、
そうですね、
そうなんですよ、結果としてはなんかそれでこう浜島っていうのがこう売上不振からこうちょっとこう臨時ボーナスみたいなのが思ってた以上に来ちゃって、
はい、
みたいので盛り返して、そうなんですよ、ちょっとこうお金のストックできたら、そうい
わゆる特需ってやつが来たわけですね、
特需が来ちゃったんでしょうね、ほんでまあなんかちょっとお金あるからちょっとね、みのるちゃんもなんかやってみるみたいな、好きにやっていいよみたいな言われちゃって、
はい、
ちょっとやってみますかねみたいな
でも
そう
やっぱりあの私あの一番最初みのるちゃんと会った時が話してたのが、やっぱドキュメンタリーでちょっとごっついやつとかもう今撮れなくなってきてるっていうのはもう2009年とか10年ぐらいにお話したことがあって、確かにそうっすね、どうやったら俺撮れるかなみたいな話も相談されたのを記憶に残ってるんですよ。で結構ね、あのその時やっぱもうスターになるような監督ももういないし、うん、まあ、村西徹さんみたいなもう誰でも知ってるような AV 監督ってもういないじゃないみたいな話を、確かにそうですねみたいなんで、もうなんか撮れたらいいですよねみたいな話はね覚えてて、でもね、ようやく撮れてよかったな、 そうですね、なんかそういう時期が来たっていうのはすごく感慨深いなと。
そうですね、やっぱりね、こう撮影するってやっぱね、AV の女優さんもプロダクションに入って仕事だからね、そんなこう長期間なんかできないですから、こう1日とか2日だから、そうですよね、1日2日で何か撮るっつったら、まあ、自己紹介のね、自己紹介の合間にセックス撮るぐらいしかできないじゃないですか、女の子の。なんか物語なんかその短い中でなかなかね作れないですからね。まあそんなのもねあって、なんとなく俺もちょっと意気込みすぎちゃった部分あるんですよ、始まりに。
すごいの撮ってやろうみたいな。
そうそうそうそうそう。でそのテレクナキャノンボールっていうのがなんか方向としてはちょっとこういい話みたいにこううまく編集で作ってたから、そうなんですよ、いい話にしないとっていうのがあって、でその最初に主役にそのね撮ろうと思った被写体のルナちゃんっていう、まあ、ギャルの女優さんっていうのを撮ったんですけど、彼女のその今俺に見せて撮らせてる部分だけでいい話が全然こうイメージが湧かなくて、でいろいろ動かそうとかいろいろ俺もやるんだけど、どうやってもいい話にならないよこれって、ただ観察ビデオになっちゃうよって、でも君を観察してももうなんかもう見えてる部分がもうつぶやきで君が見せてる部分しか俺に見せてくれないから、俺は君のなんかプロモーションビデオそのままを撮りたいわけじゃないし、これに面白みがないんだよって、だから俺はその501発っていう感謝の女王っていう企画をまず前提としてやってるってこと分かってくんねえかなって、意気込んじゃったんですよ、感動させようと思って、まあ、ドキュメントってでの方式なんで、そのハマジムっていうメーカーがドキュメントなんで、
テレクラキャノンボール2013が良すぎたというか、
そうそうそうそうそうそう、
もう傑作じゃないですかあれ、
そう
あれの後にっていうのはやっぱりちょっとプレッシャーもありますよね、
いい話なんて言うんでしょうね、だから それはもう被写体が動く、ね、その目的地に向かってこう自分たちでそれぞれ動くじゃないですか、はいはい、だからこう話としてもこういいじゃないですか、そうだからあれはだからその構図っていうかね、そのなんて言うんでしょうね、そのフォーマットみたいなのがあって、そのフォーマットっていうのがすごいいいフォーマットなんですよ、
そうなんですよ、しかもずっと続けてきてちょっとブランクがあって2009やって、もうか完成形というかね、すごい、
そうですよね、
綺麗にこう作品としてまとまったんじゃないかしらと、
ただねその501っていうのは俺そういうフォーマットとか何も知らないで、なんかその行き当たりばったりでとにかく感動させる方向にこの話を持っていかないとみたいな、やってるうちにまあ、ちょっと長くやりすぎちゃって、撮影も、どんどんこう飽きていったりとか、そう何が面白いのか分かんなくなっちゃったりして、何をやってたんだろうってことを忘れて、そうです、何がしたいんだろう俺みたいな、
501発の、発最後の一発を受ける方を決めるために感謝大会やるみたいな流れになったんでしたっけ。
まあ、本当は、この3日間で撮るって最初の話であって、で3日間の構成を考えてたんですよ、
はいはいはい、
その時はまあエルトポ見てたから、そのギャルのルナちゃんにね、その要は君が自分が言ってることを客観視した方がいいよっていうことがテーマだったんで、まあ、その辻丸さんっていう男優さんと西郷どんちゃんっていうのとゴールドマンさんっていう3人の男優さんというか、あの敵を用意してたんですよ、それにルナちゃんがこう一人ずつとこう感謝されていく中で、
はいはい、
いろんなそういう自分っていうのが要はこと話が通じない、ディスコミュニケーションの人と喋ると、自分っていう言葉が通じないから、自分の言葉がそのまま自分に返ってきちゃうから、それを味わわせようと思ったんですよ。その先にルナちゃんがどうするかっていう、そのまあ、本編では使えないその P のね部分っていうのを、そうそうそうそう、そういうなんかいろいろこだわりとかあるけど、世の中ってのはもうちょっとこう広いぞというか、そう、そうでその辻丸さんというのはもう言葉攻めの達人というか AV 業界では、まあ、女の子のそのなんていうんですよね、嫌な部分っていうのをすごくこう指摘しちゃう人
攻め上手な方なん
ですよね、攻め上手、そうそうそうそう、でも辻丸さんっていうのはでもその自分のコンプレックスっていうのを自分でも出せちゃってる人だから、 AV 男優なんだけど、もう10年以上もうそのおちんちんはそのセックスはもうできないんですよ。だからおちんちん出さないけど AV 男優をずっとやってる人なんですよ。でこう頭もハゲてるって、その見た目のコンプレックスとかも全部さらけ出してる人なんですよ。
あえてその伸びてる部分は伸ばしてる。
そうそうそうそう、ね、そこがやっぱりもうあのもう気合が入ってるというか、うんうんうん、ある意味いびつなんですけど、うんうん、まあ、ガラパゴス化した人なんですよ、ある意味、うんうんうん、ルナちゃんっていうのもガラパゴス化した AV 女優なんですよ、うん、AV 女優の仕事はないけど AV 女優の肩書きはある人なんですよ、はいはい、で肩書きがあることで仕事がある人なんですよ、うん、DJ やれたりキャンギャルやってとか。
なるほど。
そうで、まあ、その辻丸さんっていう人とこう遭遇させる、うん、で次はその西郷どんちゃん、うんうんうん、でその西郷どんちゃんっていうのは何だっつったら、あのもうこうピュアの塊というか、まあ、一見その人にバカにされるような仕事ばっかりやってきてるんですよ、うん、まあ、そのシルダーニューとかね、はいはいはい、そうでもうそのドンちゃんっていうのはもうあのピュアだから、まあ、ピュアな人にこう接しさせちゃう、うんうんうん、で最後ゴールドマンさんっていうのは何だっつったら、ゴールドマンさんっていうのはもうオブラートに包まずに、うん、あのブスだよとか言えちゃう人単純に君でおちんちん出さないのは君より可愛い子知ってるからとかそういうことずけずけ言える人なの。
あのすごいですよね。
そうで、そのゴールドマンさんというのはやっぱりそのインターネット社会から離れたところにいる人なんですよ。もう AV もあんまりもう離れて、もうこう現代芸術家みたいになっちゃってるから。
そうなんですよ。もうでもかつて天才的なビデオを連発して、
そうそうそう、だからもうその AV 女優とかにそんな価値が別に見出してないというか、そう、 AV 女優って何ですかって言ったら、うん、誰とでも やってくれるやりまんでしょみたいな。俺とかはさ AV で飯食ってるから AV 女優さんに対してはそういうことは言えないんですよ、うん、好かれないと仕事にならないから。ゴールドマンさんはもう AV からもうちょっと距離を置いてる方なんで、もう好かれる必要がない人なんですよ、うん、で別にみんなに受けようっていう人じゃないから、もう携帯もガラケーだし、そのツイッターとかもやってないYouTube も見れない人だからだからもうちょっとこう達人なんですよ、もう、あれもうその見たまんまピュアに言ってくれるんですよ。そう、それを経たそのルナちゃんっていうのをこう撮る、なんか撮るっていうことをテーマにしようと思ったんですよ。だけどそうなんかね、そう、まあ、これやるにはちょっと彼女はまだ無理だなと思って、はい、何にもなんねえなと思ってやめちゃったんですよね、はい、1日目撮影した感じで。この人たちに合わせてもなんかこう自問自答するのもやっぱりその人の資質というか、うん、がないと無理じゃないですか、はい、エルトポ見て何も感じない人もいっぱいいるじゃないですか、うん、その表面だけ見て絵が気持ち悪いで終わっちゃうじゃないですか、はい、そう、その人に無理やり見せてもなと思って、うん、で話した感じルナちゃんまだこれはちょっと無理だなと思って、だしああいう子って自問自答の末に自分を守ろうとしてその今の自分というのを作ったんだろうなみたいな、うん、もう自問自答したくねえんだろうなって、うん、だったらもうなんか自分でなんか見える形のものなんか作んねえとダメよみたいな、うん、そうしないといくらでも俺みたいなやつは世の中いっぱいいるから突っ込まれちゃうよって、うん、でもなんかすげえもん作ったりとかなんか残せばそこは黙るよみんなって、うん、
で、まあ、それがルナちゃんパートは頓挫しまして女優さん募集して、はい、それが願者大会みたいな感じになっていくんですよね。
そうです。
それがちょっといろんな人が集まって情報とかも錯綜しまくってルールが勝手に出来上がったりとかでこうよくわかんない感じで、
それで俺のいけないとこで、うん、俺はやっぱりこうなんかこうぐちゃぐちゃになっていくと周りがね、うん、ちょっとテンション上がっちゃうところあるんですよ。それこそその感じのノリでその願者大会もなんかもうそうみんなすごい真面目だからもっとなんかこう暴動が起きるとかなんかめちゃくちゃなこと起きねえかなと思ってこういろいろやったけど、まあみんなすごいやっぱそこは人間ってなんかちゃんとしてんなというか、うん、
大人が集まったわけです
ね。そうそう、大人が集まって、やってることは感謝なんだけど、みんなそのルールを守って、ね、制限時間があったら制限時間守ってとかちゃんと列並んでみたいな、
すごいちゃんとしてましたよね。
そう、ちゃんとした競技になってたっていう、で俺は ちゃんとした、うん、そう競技を見たかったわけじゃないというか、うん、その3日前にそのビスキャノンボールっていうのに参加しちゃったから、うん、なんかそのわけわかんない自分が一回そこのもうぐるぐるに一回自分がもうテンションがもうマックスで上がっちゃったから、うん、そうなんですよ、なんかもうやりきった感じになっちゃってて、だから、ね、俺あそこで、まあ、これ501やってる途中だったんですよ、
う
ん、
ですよね、
うん、そうもうあそこでなんか俺の中でもう完結しちゃった部分があるんですよ、もう気持ちが
あれやってんのに、
あの3日後がなんか5人の感謝大会の日だったんですよ、
はいはい、
その3日前にあれがあったんで、なんかもうね、うん、その500発みたいな話だったんだけど、はいはいはい、なんかもうね、横浜アリーナでね、こう歌うアイドルだと、うん、500発とか豚とかよりもパンチあるだろうと思っちゃって、うん、あそこになんかそうなんですよ、あれでやりきっちゃった感が出ちゃって、あとだから多分やる気なくなっちゃったんだ。
結構ね、あのすっきりした顔されてましたもんね、
そう、もうなんか、やったぞ俺は。
華やかな顔をしてましたね、確かにね。そう、
でも本当はだからそれ撮影ビスキャノン、ね、うん、参加してって言われた時に、うん、一回断ったんですよ。
ああ、そうなんですか。
そう、501やってるから、うん、なんかもうそっちにも集中してますからって。そうそうそう、だけど、まあ、よく考えたら、うん、この501をやるお金っていうのが、まあ、キャノンボールから出てるから、うん、キャノンボールは誘われたら頑張らないといけないよなと思って、
うん、
ああそうでしたみたいな、あちょっと、まあ、そうなんですよ、頑張ります。
礼儀として。
そうそうそうそう。そしたらやっぱり思ってた通り、もうそこでなんか燃え尽きちゃった。でもみんなそれ知らないから。
501でこうやろうとしてたことを、
そうそうそう、
似たような感じでビスキャノでやって
た。そうそうそうそう。それまではね、その5人のね、に俺も集中してたんですから、よしみたいな。社大会みたいな。だけどね、やっぱそれを上回るスケールのものが来ちゃったから。
そうですね。引退が決まっている5人組のアイドルをそれぞれ5人の AV 監督が撮るっていうね、ドキュメンタリーで。
その、なんていうの、もう横浜アリーナでね、こう8000人ぐらいの客の前で歌ってる姿見ちゃったら、
百、ね、何十人かなんか当日来たんですよね、感謝大会ね。
そうです。
青山のスタジオでね、横浜アリーナと比べるとやっぱ確かに。
やっぱり ね、自分の中で、そう、なんか、あ、まあ、なんかそう、あのちょっと俺もその、そうなんですよ、すれちゃったというか、世界広いの先に見ちゃったから、そう、その理路整然とした感じっていうのが、みんな5人も頑張ったんですけど、目指してる、何のために目指してるっていうのが、それぞれ自分のためっていうのがあって、そこの理屈が、合点がいくから、なんかそんなものが見たいんじゃないんだよって、うん、そもそも俺が501発っつったらなんとなく501発のがなんか感謝の状況、うん、なんか面白くねえっていうノリだけだったんだよね、うん、ただの悪ノリで、
うん、
そう、で悪ノリを本気でやっちゃったら面白いんじゃないって、
うん、
誰が見てもね、そのなんか分かる理屈を目指しても、そう、それはもうなんか一般の社会の中でやるもんであって、そう、 AV っていうのを使ってわざわざその僕たち真面目にやってますっていうのを見せたくはなかった、
うん、
っていうか、まあ、そこ目指してないから、うん、どんだけこうね悪ふざけを残せるかというか、うん、ね、うん、そうそうそう、
そう、だからあの、なんていうんですか、当日のご飯代とかも出ませんみたいになったら、各地から米とか鮭缶とかが送られてきたんですよ。
そうそうそうそう、
あれ面白かったですよね。
そうね、まあ、そんなのもあって俺もこうただの悪ノリだけじゃ終われなくなっちゃった部分があって、ただ面白くないものは見せた、頑張りたくないんだよな、自分の面白くないと思うことはって、あの5人の感謝大会というのはあのいい話なんですけど、面白くはなかったの俺にとっては。これはもう好みの問題、その時の俺はそういうテンションだったんですよ。今だったらあれ面白がれる俺もいるかもしれないし、そうなんですよ。あの時の俺はね、うん、もうちょっと違うんだよみたいな、うん、
そういうのじゃないと、
そう、うん、こんななんかね、しみったれた話じゃねえんだよ。そのなんか生活になんか根付いた話じゃないんだよ、うん、もっとなんか違う次元の話が見たいんだよ、うん、そう、それこそホドロフスキーも見てたから、
うん、
もっとこのぶっ飛んだ世界なんだよ、うん、俺が見たいのはって。
でその救世主として夏子さんが
そうですね。まあね、もう強引なあれですよ、はい、もう落として方が分かんなくて、
うん、あの方はもう
そうです。だからまあ要はあれはあれだったんですよ、そのホームレスっていう、はい、まあ、ルナちゃんと終わらせ方考えた時に、うん、まあ、素材見てたらその、まあ、ホームレスとかやらないと終われないよみたいな、うんうんうん、501発できなかったら、うんうんうん、でそのホームレス、まあ、1回あの多摩川行って探したんですけど、はい、まあ、男の人ばっかりだし、あ、まあ、みんな年格ないし、はい、まあ、年格持っててもちょっとなってね、うん、やるの嫌だなって、なんかその、うん、もうそのなんかちょっとこれはなんかモラルとしてなんか嫌だなってどういう気持ちにね、嫌な気持ちしかねえな、だからでこうホームレスってこうたまたまこうネットで検索するじゃないですか、はい、そしたらあのビデオが出てきたんですよ、はい、このビデオ、あ、ホームレスって、ね、で女の人出てて、あ、この人いいなとかね、はい、でこの人誰なんだろうってこうメーカーに問い合わせしようと思ったら山下さんが撮ってるビデオで、はい、そしたらまあその山下さん、山下芸能っていうプロダクションをやってるんですよ、はい、ああいうおばさんですか、はい、そこにいる人だよっつって、はい、あ、じゃあこの人ちょっとお願いしますっつって呼んで、はい、でまあなんとなく話してるうちに、はい、あ、ちょっとあのギャルになる、この人をそのギャルにしようみたいな、は
い、未来は種明かしは大丈夫な感
じなんです
か、どうなんでしょうねこんなに話してくれるんだと思いました
俺もだから何も考えてないですよあのとりあえずこのホームレスの人を呼んでみて喋った感じで考えようだから、うん、そう、
でもいいキャラクターで、
ね、もう強烈ですよね、そう、う
ん、もう三鷹ちゃん本当におばあちゃんがこうね、ギャルメイクして出てきて
どうだろうだみたいな、そうだね、そうそうそう、まあ、あとはもう最後はもう投げやりですよ、どっか、うん、なんかもう面白いとか面白くないじゃなくてもう早く終わりたいな、もうなんとなくもうそう早く終わりたいから、ただなんか中途半端になんかこう自分で集めて感謝するよりも、はい、そうなんかストーリーで、まあ、俺の中のドキュメントで言うと、あの昔やっぱその衝撃的なドキュメントっていうのが、あの昔なんかね NHK かなんかで見たワーキングプアっていうテーマのなんかドキュメントを見て、若者がなんかその炊き出し並んでたり、はいはい、その家借りられないっつって、うん、なんか満喫とかでこう足を、ね、伸ばせないみたいな、寝るけどみたいな、そういうの見たんですよ。でそれがそのまま投げっぱなしのやつだったのよ、あ、この人たちがそのどうなっていくかでしょうか、はい、みたいなその視点だから、淡々とこう、ね、こういう人がいてみたいな、でそれ見た時にもうなんて後味悪いんだろうと何の希望もないじゃんみたいな、そう、ね、この人たちにはって、そうで、なんかそれで、でもまあそのルナちゃんに何見せようか、何を最後撮ったらいいのかなっていう時に、うん、まあ、結局その俺はそのワーキングプアを見た時にショックだったのよ、うん、俺もこの人たちと変わんなくなっちゃうなみたいな、うん、反面教師じゃないけど、うん、仕事がないんだって言うけど、うん、それはなんか仕事選んでんだろうなっていうのは感じるわけ、うん、やりたいのはこれだとか、うん、まずその選ぶってところをやめないと仕事ありつけないだろうみたいな、うん、そうですね、でまあそんなノリでね、あのそう、あの反面教師、ルナちゃんにとっての反面教師を見せるっていうのがテーマだなって言ったら、うん、ルナちゃんが一番怖いことって老いることだなって、うん、その今はその若さっていうのとルックスっていうのだけで商品にしてるから、うん、それっていうのはなくなっちゃうもんだから、うん、でみんなそこって人間怖いのってそこだったりするじゃないですか、ずっとこの今のねほどほどに今ちょうどいいなっていうのがずっと維持できないって話じゃないですか、うん、人間関係も仕事も、うん、って言ったらもうそういうね、自分の何十年後だよみたいな、それをそのまま見せたらいいかなみたいなで夏子さんっていうのはもうちょっともうね、その辺はもうプロだから、そのもう恥も外分も関係ないし、もうねお金もらえるならやります、お金必要だもんって、もうちょっとその割り切って腹割って喋れる方だから、そう、ね、そう俺も一番話しやすかったし、穏やかに一番話せる人、
そう、まあ、あと絶妙に噛み合ってないところも面白かったですけどね、やっぱおばあちゃんだから、うん、話ちょっと半分聞けてないみたいな、細かいあれなんですけど、ナンパを、ね、させるんですよね、
そうです、
未来のルナちゃんにも、あの現在のルナちゃんにもさせたんですけど、うまくいかんで、ただ未来のルナちゃんはやっぱりちゃんとやるっていう、
すごかったですね、
対比があって、
やだ恥ずかしいとか言わない
し、言わないんですよ、
もうそれ仕事ですから
素晴らしいと思ってですね、ガンガン行くねって三浦さんが言ったらガンガンって言ってその後三浦さんがぐんぐん行くねって言ったらそのぐんぐんには全然反応しないでフラフラフラって持って行ってて三浦さんなんかこう引き出そうとしてなんかこう助け船というかなんかこうね行ってんのに全然反応がないっていうあの面白さもすごかったですね。そう
平行線でもそのね、うん、やっぱルナちゃんとその未来のルナちゃんではやっぱ全然違うんですよ。
違いましたね、
ちゃんと何かをしようとする
わけですからね。未来のルナちゃんに対しては俺もなんかその気持ちがこうなんか優しくなれるんですよ、うん、今のあの当時のルナちゃんにはやっぱりちょっとこう優しくできなくなっちゃったんですよ、うんう
ん、そうするとちゃんとあのおじさんが一人捕まってくれたと。
そうそうそうそう、
ミラクルが
あれがこう、ね、ドラマじゃないですか、はい、あのそうただまああれもなんか本当はなんかあるんですよ。これは言わないがいいのミラクルがあのあそこにはあったんで、
いやいろんな奇跡が起きてると思う
そうなんですよ、 そうなんですよ。
最後のそのルナちゃん突拍子もない感じなんですけど、うん、実はこのテーマを
そう全部
言ってくれてるんですよ、ね、言ってるっていう面白いですよね。
そうそう、
あれは本当奇跡的にいいフレーズが、
そう人に頼っちゃダメって言っちゃいますからね。
そうだけどそのねあの夏子さんっていうのはもともとはあれの3年前まではすごいいい生活をしてた。新宿で 3LDK の高層マンションを住んでたんですよ。
へ
え。だけどなんかその親が死んで遺産が入るんですけど、うん、3000万ぐらい入ってでなんかその知り合いになんかそれでねなんか埼玉のなんか変な田舎で、うん、あのホストクラブやらないかって誘われたので、まあ、娯楽がないから、うん、多分流行るよと、
うんうん、
いいわねその話みたいな。で夏子さんもねもう働きたくない、はいね、その親のその3000万でねどうにかこうやりくりしてね、うん、お金稼いでいきたいなみたいな、うん、オーナーでじゃあホストクラブのオーナーやるってなって、
はい、
だけどその人に任せちゃったら、うん、あの半年でそんな終わっちゃったんですよ、うん、お金が。
うわ
そう。ほんで、まあ、調子良かったからその娘に BMW の車とか買ってたんですけど、うん、娘に電話してちょっともうお金ないからそれ売ってくれと、うん、私買ったやつって、はい、したらなんかその娘、まあ、なんかその BMW 売ってなんかお金届けてくれたんだけど、はい、そこからもう音信不通だみたいな。であれ犬もね2匹いるんですけど、はい、1匹は自分で飼ってたんですけど、うん、もう1匹はなんか知り合いに預かってって言われたまま知り合いがいなくなっちゃってつってとかね、なんかまあいろいろあるんですよ。あのまあ仏壇とかもね
あ
ったりして、まあ、そういうのもね、まあ、まあ細かい話はねあるけど、まあそんなこと知りたくもないじゃない
ですか。いやいや裏話すごい面白いですよそれ。
でその情報があんまりにも多すぎると、うん、もう追いつかないじゃないですか絵とあれが。
そうですね、またもう一本作っちゃうことになります
、
ね、
やっぱりあの虫取り網は夏子さんに持たせたっていうのはあれは最後のマスターとして。
そうです、オマージュです。
エルトコオマージュがそこに、あれエルトを見た人はすごくごちそうっていうことですね。じゃあね、
そうです
倒しようがない、
倒しようがない、
絶対的な存在、
倒せない
です。事実は事実でしかないから、うん、別にであの人を倒そうっていう気にもならないで、うん、で一応そのね俺の中ではこう気づいた人がいたら嬉しいなっていうのは一個あるんですよ、
はい、
まあそのエルトポのオマージュの虫取り網もそうなんですけど、はいはい、もう一個あるんですよ、
はい、
あ俺は最初の初めのルナちゃんとはロッキー1見てるんですよ、
うん、
未来のルナちゃんと見てるのはロッキーファイナルなんですよ。
おお、そうなんだ、
ええ、
あ、それちょっといいですね、
これちょっと気づかなかったです、はい、ちょっともう一回確認します。
はい、
時間が進んでるわけですね。
そうです、ファイナルを見てる、
見るロッキーも年取ってるわけですね。そうです、すごいですねそれ、
これは誰も気づいてくれない
です。ミノルさんだけその未来に行ったわけです
あれはちゃんと意図して俺はその、まあ、あの夏子さんち、未来のルナちゃんち行く前に一回赤羽の蔦屋寄ったんですよ、
はい、
そこでロッキーちょっと借りとかねえと
です
ね、
はい、
でファイナルを選んでやってますから。
あら
あれ多分セカンドバージョンに後ろでよく見えてるはずですよね。お正月バージョンだとそこは
あんまり映ってないのかな。
大丈夫ですかね、 なんかずっとこうしゃっくりが止まんなくなっちゃった下りで確か後ろに画面が見えてたんで、
うん、でこれまあ本当はその、まあ、8時間の完全版っていうのがネットにあるんですよ、
ハマジムのサイトで見れる、
ね、しか見れない
ですね。そうなんです、ね、はい、会員登録してあの
そうなんです、
月額料金を支払い
たい、ね、長く見れる見るもんじゃないからねディスコミュニケーションの話をね8時間もまあ、そう、まあ全ね16話ぐらいに分かれてるんで、
はい、ちょっとずつ見れば
いい、そうちょっとずつ見てもらえたら嬉しいですけどね、本当は完全版を見てもらいたいし、はい、完全版見てからこう盤面のやつ見たら、これをどうやってあの2時間の話にするのって、
ああなるほどね、うん、
のが面白いですけどね、これ2時間でもきついじゃないですか、あのディスコミュニケーションだから2時、これこっから見ちゃったらわざわざ、うん、さらにもっと長くこのディスコミュニケーションの話は見たくないじゃないですか。でも8時間のディスコミュニケーションを耐えた人がこれを見たらすっきりしたねって話
です。
これだけ見たらもう2時間でもすっきりしてないですから、長えよってなっちゃうですから。
そうですかね。
まあ、時期が時期だったんだね。お正月初めて劇場で見た1本目がこれっていう人多かったですね。
そうか公開が1月2日からでした
ね。だからね、俺もねあれなんですよ、俺自身のドラマとしては、うん、虚婚の覚醒も、はい、うん、来年のお正月にどっかで上映したいんですよ、作り終わって、はいはい、毎年やるっていうのがね自分に課せられるから、なんか面白く長い月年があっても許されるじゃないですか。
ああいいですね。
そう、別にだから劇場とかね、こう虚婚さんなんか無理だから、うん、別にいいんですよ、どこでも、こう自宅でも何でもここで上映しても
せめてなんかあのライブハウスとか、
そうせめてね、
そ
うそうそうそうね、
いいですね、
毎年なんか
ニューイヤーロコス的な感じで、
そうそうディスコミュニケーション
ディスコミュニケーション
から始まる毎年
毎年それは、
そう毎年まずそのそう油断するなよって、そう、そういうのねしないとなんかね、やっぱ無駄なことだから誰にも望まれてないですから、そのまあ501ね、まだあれでしたけど、うん、そう虚婚の覚醒とか誰にも望まれてないことをやるわけですから、
自主的にやるんです
か、ね、そうやっぱ誰に、ね、このポッドキャストもそうじゃないですか、もともと別に誰かに、うん、願いされてるじゃないじゃないですか、
締め切りもね、はい、そうザゾイさんが設定して作ってるわけ
ですから、ね、だからこう続けられたりするじゃないですか、うん、そう、それってでも自分の中で何かこだわりとかないと続けられないじゃないですか、うん、こう
衝動ですね、何かを しないずにはいられない
っていう、いないですよね、そうお金になることだけやってるのもなんかちょっとこうね、うん、もやっとするじゃないですか、なんか全部お金で割り切るのもなんかなって、うん、そうするとお金の話ばっかりになっちゃうじゃないですか、うん、もう嫌じゃないですか。
生々しいですもんね、そのね、そうお金の話ばっかりだとね、
そうお金の話も好きですけどね、
大事ですけどね、
大事ですけどね、月収200万ぐらいある人がね、うん、景気だよとか言ってる分には楽しいと思うんですけど、本当にね月収こうね20万ぐらい同士でねお金の話してたら本当にきついじゃないですか。
リアル、
そう月収200万同士だったらまだ楽しいじゃないですか、不景気だねって言っても、そう月収20万同士だともうガチでこうめいるじゃないですか、
しょんぼりしちゃいますね、
しょんぼりしちゃう、もうそれはもうなんかせめてねロマンがあるもの見たいよってなっちゃうじゃないですか、それも月収20万のやつが作ったロマンがいいなって。あのそう、あのやっぱりルナちゃんって嫌味があるんですよ。あの牡蠣食ってる時に言うんですけど、私ねもう1年この家賃払ってるとかって自慢するんですよ、20万を
ちょっとね安い感じ
ですね、安い、
逆にね、
そう安い、プライド持ってやってるのとかね、この仕事に対してね、
可愛らしいんちゃ可愛らしい
んですけど、そう可愛らしいんだけど安い、
印象的なのは501でほらエレベーターの中で、うん、なんかこう最近すごい感動することがあってって言って教えてくれる話が全然大したことない子、
う
ん、
そう
すごいオーラのある子が入ってきたって言われてんみたいな、
そう
え
そ
う
安い
安い
安いんです安いんですよ、
その安さがまたちょっとこうグッとくるところではあるんですけど、
まあね、うん、そうだからね、うん、そうだ、ただやっぱり そう、ドラマとしては安いドラマ嫌味が強いから、ね、私頑張ってるのって言っちゃうから
それ人に言われることだからって。
そうそうなんですよ、そうなんですよ、事象が増えちゃったんですよ。
安さはそのまま安く出して
そうそうそうそう、ね、安いんだから、安くするってのも大変なんだからって。そう、AV もそのね、いい女みたいな単体ものみたいな高級なものに見せるっていうのも大事だけど、安いものっていうのもあっていいんじゃないって。
もっと自分を安売りしてほし
いということです。でも安く見られたくないんだったら、安く見られない努力しようぜ、そこ見せてくれよって言っても安いことばっか言うから、スケールがちっちゃいんだよそのなんかそう、よく知らない芸人の名前とかばっかり出すから、そので芸人さんに褒められたとか、うん、それ違うよ、うん、だ
から、誰と知り合いだとかそういう、
そう社交辞令でしょうって、
うん、このね、なんかトロー感というかね、
そう
の練乳で押し感みたいなのがね、やっぱり多いですよね。
そう、で俺もいけないんですよ、最初なんかいいんじゃないとか言っちゃうから、厳しくいかないから、最初なんかのこうね、
そもそも最初厳しくしたらもう乗ってくん
ない
です
からね、
やっぱまずは乗せてからいかないと。
そうだから、そのね、若い時は俺もそのなんかね、こうドキュメントじゃないけど、まあこうなんか撮るってなったら、こう、まあ、対象の人をね、こう用意書して、こうはしごかけてね、登ってくださいって、高いところ登らせて、でそれをこう見て、あ、高いですねっつってで、こう喜んでる間にこうはしご取っちゃってみたいなこう観察するみたいなのが楽しかったんですけど、年取ってきたらなんかね、そこまでは一緒なんですよ、はしご登って、わ、すごい高いねっつって、そこからちょっとしたらなんかムカついてきちゃって、はしご俺も登って、一回お前降りろってそんで、はしご一回俺をしまって、はしご自分でかけろよみたいな、
時計俺がやるみたいな感じでもうや
ったん
です
ね、お前一回降りろってやっちゃったんですよ。だからね、やっぱ年取ると積極臭くなったりするじゃないですか、
はいはいはい、
それが今そこのとこが出ちゃってます、今の俺は。だからドキュメントがうまくいかないんですよ。でもドラマ作るってなったら、やっぱそのドキュメントだから、本人が本気でその高いとこ登る人じゃないとやっぱ面白くないじゃないですか、こと矢沢永吉じゃないけど、そうだから、あれぐらいこう行っちゃう人じゃないと見てて面白くないじゃないですか。で自分ではしごかけて自分で高いとこ登って、ね、やる人はいいじゃないですか、そういう人っていうのはもう撮ってるだけで成立するから、
ね、
自分で動く人をね、もう自分で高いとこ行ったっすよねって、でも人がかけてはしご登ってね、高いとこ登ってっていうのを見てもね、浮かれてるだけだよ、こうで浮かれてるだけの人を見てね、こうなんかこうちょっとね、こうシニカルに笑うっていうので生きてきたんですけどね、ちょっとそれができなくなってきちゃったから、年取っちゃって、
そんな無邪気に、
そうそうそう、
いたずらには笑えない、
笑えない、うん、ちょっとお前それ恥ずかしいよって、安いよって、ちょっと一回降りろっつって登らせといて
だから、まあ、ますます悪くなってる感じがしますけど、
俺もだからそうだ、ディスコミュニケーションの原因は俺にあるんだ最初からコミュニケーション取ろうとしてないからあの人のこと考えてないんだよねでも俺はやっぱそう思うよみたいな、自分でやんないとやっぱりその、本当ね、それは人が決めることだから、プライドを持ってるとか、プライドがないとか、自分で言うことじゃねえよみたいな、それはもう仕事見たら分かるよみたいな、あとはだからテーマはそこですよね、若いっていう、だからまあルナちゃんとかも分かってるんですよ、若いっていうのと、その自分のその DJ とかね、そういうなんかこうね、ネットにこう出す自分の情報っていうので、こう人が寄ってくるっていうね、見た目っていうね、ただ見た目って変わるから、その時に備えてね、あの実力というかね、中身作っていった方がもうそろそろいいと思うよって、そのそこで満足しちゃったら、これ本当未来のルナちゃん見せちゃうぞってなっちゃうからね、結局。
そうですね、
そう
あれね、結局
いいとか悪いとかじゃないですけどね、夏子さんも若い時は可愛かったね、綺麗でね、ただそのそう
そうなんですよ、未来のルナちゃんとね、現在のルナちゃんが本当にばったり出会ったりしたらね、面白かったですけどね、
ね、
そうそう、見ることとかね、あるんですかね、
何をですか、
あの 下月ルナちゃんが501とか見たりとか、なんかその後見たとか、そんな話聞いたりとかです
ね。いや、どうなの、今は無理じゃないですか、ね、今のルナちゃんが本当に60とか過ぎた時にこれを見たらあの人悪い人ではないなみたいな、俺に対してね、今は多分、ね、あいつ嫌だなだけど、あ、なんかそれなりに心配してくれたのかな、
若干感謝の気持ちも芽生えて、
そうそうそうそう、そうそうそうそう、だからそれはもうその時のね、あの、もう本当そうしょうがないですよ、うん、だ売れるっていうなるとね、本当老若男女に響かないといけないですから、うんうん、501ってすげえピンポイントな人にしか響かないですから、うん、そう、これ無理なんですよ圧倒的に多いのはやっぱり おじさんの方がやっぱり人数どんどんここから増えていくじゃないですかおじさんを味方にするってことがテーマだと思うんですよね。そうそう、みなちゃんはやっぱりおじさんに向けてないですから、はい、おじさんに好かれないですから、まあ、分かんない、おじさんはね逆にキャピキャピしてる子を楽しみ
まあまあそういう趣味の方もいらっしゃるけど ね、
途中からね、なんか劇場で上映するってなって2時間にしてって言われたから、
途中からそうなったんですね。
そうそうそう。したらでもそんな俺映画とかね興味なかったから、誰に向けてっていうかその顔が浮かばなかったんですよ、ね、はい、まあそれを同じことを俺はルナちゃんにも言ってたんですよ。そのつぶやきの子2万人とかいる、はいはい、ここにこだわってるけど、あの一番大事なのってね、あのこの2万人じゃないと思うんだけどなみたいな、あの君のことを本当に分かってくれる一人がいる方が俺は大事だと思うけどなみたいな、この2万人はすぐどっか行っちゃうよって作った君だからって、本当の君知っちゃったらそこでどんだけ離れない人がいるかってとこからもう一回始めませんみたいな、だけどまあ彼女はねまだそのもっとこれをね行きたいというか、今の自分に満足できてるから多少チヤホヤされ
るから、そっかその延長で売れたいっていうことですね、作り上げた
っていう
か、
そうそう、いやだどっかそのね、あのよくわかんないけど、イメージとしては宇多田ヒカルと浜崎あゆみってこうね同期のねデビューのねこう歌姫が2ついて、ちょっとこう種類が違うじゃないですか、浜崎あゆみってちょっとこう幻想を作る方に行った人じゃないですか、アメリカに住んでどうみたいな、こうセレブ的な、
そうですね、
宇多田ヒカル
宇宙人っぽい感じしますよね、
そうかね、宇多田ヒカルはちょっともうちょっとこう人間活動していくみたいな、
あ宣言もありましたね、
そうですね、もうちょっとこう降りていこうというか、はいはいはい、浜崎あゆみはなんかちょっとこう種類が違う頑張りじゃないですか、うん、2人って、うん、
そうそう、だから機械の体欲しがってる感じがします
よ
ね
そう浜崎あゆみはね、
まずいですよね、
まずい、
そっち側だったんですね、ルナちゃんはね、
ど
っち
か、そうそうそう、でもこれもなんか多分育ちというかね、宇多田ヒカルはデビューからいきなりガツンときちゃったから、浜崎あゆみはそのデビューがね、あのちょっとこうそこまでこうあんまりガツンといかないでね、途中でこう頑張ってた末にこうガツンときたから、宇多田ヒカルの方がその人間的ななんかこうね、あんまりその挫折もない状態にしちゃってるから、で途中でちょっと違和感を覚えちゃってね、違うわみたいな、浜崎あゆみはだからこう下積みがちゃんとあるから、ね、やっぱりそのこれはなんかこう、そうなんかこうこだわりが強そう、強くなっちゃうというかね、
そうですね、大変そうですよね、
大変そう、
自分で作っちゃったから、
ルナちゃんもそれなんですよ、
自分でもう作っちゃったんですね、
ルナちゃんは浜崎あゆみ路線なんですよ、うん、そう、
考えさせられますね、なんかセルフブランディングとかセルフプロデュースとかよく言うじゃないですか、こう自分の売りを見つけてそれを伸ばしてアピールするのがいいみたいな、まあ、いいんだか悪いんだかって感じになって
きますよね、そういいんだか悪いんだかですよ、
で、誰に向けて作るかでいうと、このファーストバージョンとお正月バージョンとセカンドバージョンがあって、お正月バージョンは結構美濃さんのプライベートな感じの方に向けてるんだなっていうのが若干匂わす終わり方 で、
そうです、ね、
すごくセンチメンタルなですね、私あれ好きなんですけど、テロップの出方とかも、まあ、ロッキーでいうとエイドリアンに向けて作りました的な、ね、ニュアンスもちょっとあるじゃないですか、15ラウンドを立ち続けたりとか、予告で募集動画の一番最初もね、やっぱその方 ットのお話 で、皆さんとか関係余って泣いちゃうところで始まってるから、うん、僕はもう本当に終わり方として、うん、わあすげえいいもの見せてくれたなと思って劇場後にしたんですよね、うんうんうん、あの経緯はねすごく好きなんですよ、
直したやつはもう単純に
あれはあれででも面白いじゃないですか、その、そういったその私的な方に向かわないでちょっと開いて、うんうん、あの途中から見た人でも分かるように説明も入れるし、あの願者大会とか、うん、その豚の願者の絵をちゃんと見せる、
ね、結末がどこ、
あれはあれでねやっぱり面白いし、
セカンドバージョンは、うん、あの周りの人の意見を
結構取り入れたんですよね、どっちもでも共通してるのがね、その中盤のどうしていいか分かんないっていうのをどうしていいか分かんない編集で見せる、うん、あの映像はねちょっといいですよね、疾走感というか、 あとちょっと時間巻き戻したりとか、うん、カウントダウンを入れたりとかあのドキドキするんですよ、途中でいきなり無音になって画面が止まったりするから、で急に速くなったりとか、あれはね脳みそがあのそのまま見させられてるような面白さがあって、
ちょっとなんかトリップしてる、
トリップしてる感じがありますよねあれはねちょっと体験してほしいですよね。
で残り時間何分ですかなんかいきなりメタ構造ってえホーリーマウンテンですかみたいな
俺もなんか分かんないんですよ、分かんないまんまやっちゃったんですよね、
それが思いっきり出てるっていうのもね、すごく。
ただね、映画ってやっぱこう見終わった後の感じですよね、いいか悪いかってね、
まあ、あとその人にとってどうだったか
もね、やっぱその人のなんか人生とどっかリンクするところが垣間見えるといい映画になるじゃないですか、
あとねやっぱ何回目かで全然違う感想になったりもするし、
こんなのがあんまりリンクする人いないもん、テーマが、
テーマに感謝されるとかね、501発の感謝もありますとかね、
そうだからロッキーってなんかね一番こうリンクしやすい話だったりするじゃないですか、うだつが上がらない主人公がいて、なんかのきっかけで、いやでもな今さらそんな頑張りたくねえけどなみたいな、でまあちょっと頑張ってみるかみたいな、
あの後がない感じとかね、
そうそうそう、で結局負けたけどなんかね、まあ、負けたけどなんか勝ったような感じもするねみたいな、うん、続くねみたいな、ね、本当君の名はもうそういう終わりじゃないですか
君の名をご覧になった上での、
でまあシンゴジラもそういう感じじゃないですか、まあ頑張りましょうね、うん、みたいな、
そうですね、
うん、でもあの自分がやろうとしたことがやっぱり複数の人間関わるとうまくいかないことって、うん、まあいくらでもあるんで、うん、そこはやっぱりみんな共感できると思うんですね。
できますかね、まあ、説明不足です
よ。いやいやいやいやいやもうルナちゃんのくだりはもう
あの
さはああっていう、うん、
そうただだからそうなんですよ俺もその悩んじゃったのはそこなんですよ、うん、これやっぱ結局最後にね未来のね、うん、夏子さんがその人に頼っちゃダメよって言うじゃないですか、はい、でロッキーみたいなの撮りたいんだよなと思ったら、うん、人にロッキーやってもらおうって思うと人に頼っちゃったんですよ、だからロッキーみたいな人被写体が現れるのもあったんですよ、ただみんなちょっとなんか違うなみたいな、
う
ん、
そうですね、
そう
聞いてく、まあ、すごい一人一人面白い女優さんたちですからね、
面白いんですけどね、
あれはあれでいいんですけど当初のものとは本当に変わっていってましたから、ね、
そう
でなんかこう なんていうんですかね、こうたまにその皆さんがツイッターでこうテーマをこうどんどん、うん、フェイクのテーマも交えつついろいろな人に説明していくのがあってあれまとめができてるんで見るとすげえ面白いんですけど、ね、頑張れベアーズだよみたいなことを
それはまだ思いつきで言っちゃう目の悪いとこなんですよやっぱそのルナちゃんと出会ったことで、うんうん、その俺もその別の感情としてそこにすげえこだわるから、うんまあ、本当にやっぱこう俺のフォロワー数が少ないからなルナちゃん俺を舐めるんだなと思った
劇中でもちょっとその話されてましたね、
だからフォロワー数を増やそうと思ったんですよでもやっぱ女の裸とかね、うん、AV 女優って肩書きはやっぱ強いじゃないですか、うんよくわかんないエブリ監督にフォローね、その時700人ぐらいでしたから、うん、どうやったら増えるかなと思って、はい、ただエロい画像を貼るっつってもな、うん、 ったらなんかやっぱちょっとね、それ以外の方法で思いつくのさ、ちょっと電波系のなんかよくわかんないつぶやきをするっていうので盛り上がるしかないかなと思って、うん、で頑張ってみようと思ったんですよ。俺は俺でそのそうなんですよ、つぶやきを頑張るってことをちょっとやってみようみたいな、ただそれをこう映像にしようとした時に、つぶやきやってる自分っていうのもいっぱい撮ったんだけど、はい、あの絵がすごいつまんないんですよ、ずっとこうやってやってるだけだ、そう、そんなの何にもこう面白くないんですよ、うん、
どっちかというとその時にミノルさんが発信してたツイッターを読んでる人がやっぱ面白かったんですよね、あれ。
そうそうそう、
映像作品今作ってる途中の発信で、しかもあの、まあ、ミノルさんご本人はちょっとこうわざとこういろいろやって試しながら面白いつぶやきをするって言うんですけど、そうそう、受け取る側はなんかもうそれが本気でやってんじゃないかなっていうヒヤヒヤ感もあって、なんかね、若干こう病んでる感じのつぶやきとかもねしたり、あと、うん、なりすましじゃないですけど、いろんなミノルさんが現れたりもしたんですよね、なんか2代目とか 3.5 代目とかいろんな人にミノルさんの役をやらせたりとか、うん、もうちょっとめちゃくちゃになってんなって思いながらこう見るというね、たまにちょっとこう凶暴になってみたりとかね、フォロー全部外したりとか、いろいろありましたね、あの時ね。
ただね、そのつぶやきのね、文章とか、うん、こうね、うん、あのいっぱい見せても全然面白くなかったんですよ、編集でもやってみたんですけど、
う
ん、
あの面白さを映像に閉じ込めるっていう試みはされたんですね、一回ね、やってみたんですね。
そうっすよ、
これはちょっとダメだぞとなったわけですね、
全然面白くなかったんですよね。そのなんかあの見たいものはやっぱりそのね、うん、あの変化が見たいじゃないですか、はいはい、そのなんか高校から始まった人がこう、ね、どこにたどり着くかだったりするじゃないですか、だけどなんかそのつぶやきってなんかこう精神論だけだから、うん、なんかそのたどり着いてないんですよ、どこにも、うん、移動してないんですよ、う
んうん、まあ、本当につぶやきですもんね、
う
ん、
そう、うん、そう、
まあ、それにでもね、感銘を受けた人たちが続々こういろんなところから集まって感謝大会に集まったりとか、ね、ね、コンペを受けたりとか、それはあれはあれでね、やっぱり面白い、
面白いですね、流れがね。ただやっぱ俺もそこまで人間ができてないですから、うん、あの他人に対する愛情っていうのがね、そこまで俺もないから、あの、ね、多分愛情がちゃんとある人だったらあれをちゃんとあの話で終われたんですよ、感謝大会の、
大会が、
そう、でそれぞれのエピソードがこう手で終われたんですよ、ただ今の俺っていうのはやっぱそこな、ね、他人に対する愛が少ないですから、ね、自己愛にいっちゃいましたよね、
いけないです、
ただ募集時の動画ってやっぱりキャッチーというか、みんなそこに動かされたっていうのは、
うん、多分そうだと思いますけどね、
やっぱり美濃さんがその悔しさをこう吐露する、
うん、そうですね、
あの動画ってのはやっぱり、うん、
基本だって皆さん、まあ、何度かこう発言されてますけど、あんまりこう自分を、ね、クローズアップしたくはないって、
う
ん、さっきもおっしゃってましたけど、
だからそうなんですよ、うん、俺は風俗とか好きなんですけど、うん、その風俗、まあ、いろんな、ね、理由はあるんですけど、うん、利用する気持ちいいとか、うん、気持ちよくないっていうとか、うん、人肌に触れたりとか、うん、でもそのどっか自分より下の人を見て、うん、こう安心したいっていうのがあるんですよ、
うん、
ね、そう、お金払うことで、
うん、
そうそう、今回はお金、その出演者の人に払わなかったから、はい、まあ、夏子さんは払ったから、遠慮なくやりましたけど、うんうん、5人の方とか、ね、途中の主演女優の人からお金払ってないから、それはやっぱり見ちゃいけない、そういう目で、うんうん、だからこう、茶化しもできなくなっちゃったんですよ。
皆さんがもう卒業されたというスタイルなんですけど、そのドキュメンタリーとかで、私がちょっと前にまあ、かいつまんでしかまだ見てないんですけど、ビーバップミノルベストの中に入っている、僕と企画女優の生きる道で、京本楓さんという女優さんと一緒に暮らして、それどういう話かというと、D1 グランプリで出品する作品なんですけど、ドグマが主催するで、賞金が100万円で、
はい、
でも皆さんは100万円これ作品では取れないと、じゃあこの女優さんから100万円取ろうっていう感じで女優さんに風俗で働かせてどんどん貯金させて97万円ぐらいまでは貯まるんですよね、それで最後にまあ騙し討ちという感じで終わっていくんですけど、ああいうひどいことができないっていうことだったんですよね、今回は、
そう、そうなんですよ、 あれはやっぱりでもカメラ回してるってことで、こう共犯関係が成立してるから、うん、
まあ、あと1対1ですしね、そう濃密な関係をこう築けるし、そうですよね、そうですよね、共犯関係っていうのも、そうですね、そう今回はもう何もないところからノーギャラで5人も来てしまった。
最初はその最初に来てくれた夢香さんっていう人を一人でこう話変えていこうと思ったんだけど、まあそこはやっぱりね、そのね、お金出してくれてるその浜ジムのねプロデューサーから、はい、うん、夢香さんでちょっとそのを主役で話するのは、うん、まあそのセックスレスの話とかはちょっとなんかあんまりって言われちゃって、うん、まあ、まあ面白くねえなって言われちゃったから、
まあ、なんか社会派なドキュメンタリーな感じがしちゃいますもんね、うん、セックスレスの付属嬢と一緒に、
そうですね、そうやっぱ、うん、まず最初にね、お金出してくれる人に納得してもらえないとね、うん、仕事にならないですからね、うん、そうなんですよ。それで、まあ、とりあえず、まあ、みんな会ってみようみたいになって、うん、みんな会ったら、まあ、俺もなんかね、その場その場でこう思ったこと言っちゃうから、まあ、全員に感情移入多少しちゃうから、うん、まあ、みんな撮ってみましょうみたいな、はいはい、だからみんな撮るっつってもみんなにギャラ払えないから、まあ、みんな0円で見ましょうみたいな、うん、はい、ね、そしたらなんかだから茶化しもできなくなっちゃって、
頑張ってる姿をこうずっと撮っていく、
みんないい人だねっていうテンションになっちゃったから、でもそんなの見せてるなみたいな、でもなんかこう面白みねえなみたいな、
最終的に出来上がったものを見るとそのまあやっぱりこう若干突き放してる感じの編集にはなってるじゃないですか、その経過も別に全部見せるわけじゃないし、あと気分的にはそんなに盛り上がってなかったみたいなテロップポンと出たりとか、あそこら辺の、まあ、テロップワークと言っていいのかどうかっていうところですけど、ミノさんの内面がポンとこう出てくるとか、あそこら辺はねやっぱこうドキドキするけど面白いところでしたね。
ただやっぱ面白くないですよ、うん、なんかこうねセルフドキュメントみたいに なっちゃってるから、あのこれはやっぱその、あのやっぱ物語としてはあんま面白くないですから、うん、なんかそのね途中の早送りするのとかも、うん、もうあれですけど単純にね、うん、あのもうしょうがなくやっちゃってるわけですからストーリーが作れないかったから、自分のその出来事をちゃんとストーリーで見せれなかったっていう、だからもう逃げですよ、うん、うん、まあ、そこまでの実力しかなかったんですよ。
あ、まあ、でもお話という意味のストーリーではないですよね、その流れとしてのそう、うん、ですから、
なんかもうぐちゃぐちゃになっちゃいましたっていうのね、うん、でもねやっぱり映画とかやっぱストーリーだったりするじゃないですか、うん、よくできた、まあ、落語もそうですけどよくできた話だなみたいな、ただ、まあ、そのよくできた話が面白いかって言ったら、うん、また別だったりするじゃないですか、
まあ寄せの芸人さんだと多々ある
自称ですね。で、まあ、あれもねいろんなタイプの話し家さんいるじゃないですか、はい、もう枕すごい長くてね、こうすごいその落語家っていう職業自体を自分ですごく卑下して喋る人もいれば、落語家っていうのすごいプライド持ってそうだなっていう入りの人もいるじゃないですか、それはもう好みだったりするじゃないですか。そうでも俺はねやっぱどっちかっていうとやっぱこうなんかそのね立川談志みたいなのの方がどっちかというと好きなんですよ、その同じ落語家でも
イリュージョン的な、
イリュージョンっていうかなんかそのね、はい、なんかねラジオかなんかで聞いたんですけど、うん、そのなんか弟子入りにするなんか条件みたいな、はい、立川流みたいな、なんかまあね弟子になるのにお金をね弟子から取るみたいな、
A コース、B コース、熟すとかありますよね、
上納金システム、
そうそうそう、はい、だからなんかそのまあ落語家目指すってなって、うん、そう自分とこ来るようなやつはろくでもないから、うん、あの別にそのなんていうんですか、その痴漢だろうとねしゃぶ中だろうと何でもいいと、うんうん、ね金さえ払えばいいよと、はい、ただなんかそのそばの食い方が汚いやつは破門にするみたいな
一見ちょっとデタラメな感じが、ね、
そうそうそう、その社会のルールっていうのは、うん、あのもうとは違う世界だから、うん、そのルールが守れないのはいいけど、うん、マナーがちゃんとしてねえやつはダメなんだみたいな、うん、その感覚ってこう普通の人にはちょっと分かりづらいじゃないですか、うん、まあ、特に AV の世界ってそういうところじゃないですか、社会のルールとは違う規範で生きてるから、
そうですね、
あの、うん、そのまあルールを守るね、そのなん税金を納めるとか、うん、そういうところはねちゃんと出演契約書があるとか、
まあね、
そういうルールって最低限のルールはあるけど、うん、大雑把に言うとルールっていうよりもマナーっていうのが大事にされる仕事だったりするじゃないですか。でそのマナーってあるじゃないですか、うん、まあ、その人に見てもらうマナーっていうのもあったりするじゃないですか、はいはい、だからその落語でも枕から入ったりするじゃないですか、うん、いきなりそのね寄せに来る人落語だけ聞かせちゃったら、うん、まあそれはやっぱりねいろんなお客さんいるから、うんうん、そうそうそうね、赤穂浪士かなんかねの話ねあるじゃないですか、
中心ぐらいのね、
うんうん、ね、そのなんか40、40、47、4、ええでもね、赤穂浪士ってその本当はね200何人いたみたいなね、うんうんうん、あのね落語っつうのはその逃げちゃった百何十人の話だみたいな、
これいい話ですよね。
そうそうそうそうそうそう、でそっちっていうのはやっぱからあのの話がまあ俺も本来好きなんですよね、
はい、
そのそっちに行けなかった人の話、四十七士でねこうがんあの英雄としてこう死ねなかった人、うんうんうん、そうそう、みんなが英雄になれないじゃない。でまあ、AV の世界というのはどっちかというとその一般的な方でか、ね、こう勉強頑張るとかタイムカードをちゃんと押すとか、うん、満員電車乗るとか、うん、上司と部下とか子育てをちゃんとしてとか、うん、そういうのから、ね、一般的なこう善とされるものから逃げちゃった人たちが多いっていうのがこっちの世界の話だから、うん、面白いんですけどね、
うんうん、
ただね、そうそうなんですよ、5人の話っていうのはどっちかというとね、うん、そういう話がいっぱい詰まってるんですけど、
はい、
そうただ、うん、あのそうなんですよね、これをだからうまく伝えるっていうのはね、そもそも興味ねえだろうなって俺は思っちゃったんですよ、
あこのその
編集してて 俺自体が興味が持てなかったから、
ね、
そうそうなんですよ、
はい、この中に差し書かれてるたかどうかちょっと覚えてないですけど、あの、うん、ルナちゃんのパートと夏子さんのパートだけで一回なんかまとめ
ます、あ作ったんです
よ、うん、
でそれはもうすごくシンプルな話にしたんですよ、うん、本当ロッキーみたいな、うん、
はい、
そうっすよ、ただまああのプロデューサーの人とかがね、まあ、やっぱさすがにそれはかわいそすぎないかみたいな、
うん、その参加してくれた女優さんたちに、
は
い、
うん、
すごい、はい、
だし、なんかその、うん、ちょっと深みがないよね。よくね、
辛辣な、
よくできすぎたシンプルな話だよね。
うん、うん、うん、曲折を入れなさいっていう話です
か。そうですね。そう。だからその茶化しもできないし、
はい、
そう、そんな話入れても面白くねえなと思ったんだけどね。
うん、
面白いと売れるってまた違うしね。
そうですね。
いや、俺君の名はそんな面白くないんですよ。ただ売れるっていう、これは売れるよなっていう気はするんですよ。見て、
その要素がもう
気持ちいいから。
気持ちいい。
人を傷つけてないから。でこうやっぱりね、若い絵も綺麗だし、でこう空を見上げるのがこうね多いから、うん、あんまこう下向かせないから、あれは気持ちいい。あのなんか。ちょっとしたそのなんていうの、あの現実逃避の気分転換にはもってこいですよ、
うん、
ああいう映画館で大きいスクリーンでああいう映像を見るって心が洗われますもん、うん、ただやっぱりパンチで言ったら俺はエルトポの方が人生に影響を及ぼしちゃってます、
うん、あのちょっと今回の収録のちょっときっかけでホドロフスキーの作品連発で見るようになったんですけど、
うわやばいですね、
むちゃくちゃハマりだして、
ええ
やばい、この人好きだって
そうだからこんなこと考えなくてもいいのにってことを考える人じゃないですか、普通はそんなこと考えなくてもいいじゃないっていう無駄なことやるから、
うん、
そうなんですよ、なんかこう好きになっちゃうんですよね、うん、人としてね、
どこまでもなんか自由な
感じ、自由ですね、
自由ですね、
編集のテンポも結構あんまセオリー通りのリズムで切らないですよね、うん、結構自分の感覚で
感
じてる感じがして、
うん、
それがまた面白かったり、あの501で感じたあの打撃だったりとか踊ったりもやっぱりそういう、うん、あんまりセオリー通りに切らないみたいな、
じゃあ勉強してないだけだよね、その勉強してきちゃったら、
ああこの文法を、
うん、そう文法、そうですそうです、
ああなるほど、
だからじゃないですか、
いやいいんじゃないですか、それがないっていう、 あるとやっぱりそっちに引っ張られちゃう、引っ張られちゃうし、あった上でこう捨てるっていう選択肢もね、まあありますけどね。ポドフスキーとかね、本当自由に作ってますよね。デューンも完成しなかったけど、あれ面白かったし。
だやっぱりあれですね、ストーリーを作るってことが大事なのかもしれない。多分今ってドキュメントって、みんななんかそのこう見ちゃって、なんか自意識がすごく強くなっちゃってるから、社内の人が。だからなかなかドキュメントって成立しづらいですよね。
取られちゃってる。
そう、なんか取られちゃってるとか、その自分で自意識が強い人が増えちゃったから、何もない人が何もせずに報われるなんていうのはもうねえよっていう、
まあいね、
それはもうしょうがないじゃないですか、うんうん、そう、まあ、ルナちゃんはそのプリティーウーマンが好きなんですね。であれはそういう話に近いじゃないですか、
ね、ある日突然
そうい
い目に遭うみたいな、
そう、うん、リチャード・ギアが現れて
現れると、
そうでカードねもらって好きなんだけ買っていいみたいな、花束くれるみたいな、
あれは能天気なお話ですもんね。
そう、みんなあんなのがいいじゃないですか、ね、俺だってそれがいいよって。
ああいいですよね、軽快な音楽に乗って
そう、ただそれはやっぱりそのジュリア・ロバーツだからって、君はどっちかというとそうなんですよ、ジュリア・ロバーツだから成立するヒロイン役であって、君はやっぱりそのあれなんね、そのなんだっけ、あれですよ、このロッキーの方ですよ、
エイドリアンの方
ですか、
タリア・シャイヤー、
タリア・シャイヤー、
エイドリアンじゃなくて、まあ、だからあれですよね、なんだっけ、あいつ主役スタローン、
あスタローン、
君はスタローンの人、
うんうんうん、
ルナちゃんね、スタローンやってほしかったんですよね。ただそこは嫌だって言うから、泥臭いこと嫌だ、見せる泥臭い自分は見せたくないって言うから、うん、自問自答させてやろうと思って、うん、俺そのホドロフスカのエルトポ持ってったんですよ、うん、ルナちゃん家に、うん、それで持ってったらルナちゃん家のデッキで再生できない形式でやって、うん、エルトポ見れなかったんですよ、はい、本当はルナちゃんで、ね、ロッキーじゃなくてエルトポ見せようと思ったんですよ、うん、そう第一部まで、それでこうなんか何を感じるかなみたいな、俺もエルトポにハマってましたから
、うん、3回ネタって言ってましたよね、
ネタ
その話もいいですよね、
だけど何かその物事には何かその面白くはねえんだけど、何かこれはもう見届けないといけないっていう気になるものだったんですよ、うんうん、それがエルトポだったんですよ、俺初めてだったんですよ、そんなの、うん、面白くねえのになって、
なんだこれ、
そうでもなんかその見てらんないんだけど止めて、うん、またちょっと休んだらもう一回見てやろうみたいな、うん、この結末は見てやんないとみたいな、うん、そう、すいませんね、オープニング
で、ね、
そうですね、
ホドロフスキーの話は本当ゴマルチにちょっと欠かせないんじゃないかな、
そう
ですね共通点というかね、
そう
だけどね、美濃さんに影響を与えた映画
だったりするから、そうなんです、それもたまたまなんですよ、俺もエルトポを選んだのは、うん、その巣鴨の蔦屋でね、
う
ん、よく映画借りるんですけど、でその時にそこの蔦屋、巣鴨の蔦屋はなんかそのなんかそのベスト100みたいな、
はいはい、
映画100みたいな、うん、でなんかそのいろんななんか著名人が選ぶなんとかみたいなので、うん、たまたまそこの棚のところでロッキーがあって、はい、ロッキーの隣にエルトポがあったんだよね、そうで俺はロッキーだけ見たかったんだ久しぶりに、はい、だけどそのなんか4本でもなんか1000円みたいで、はい、
まとめ借りのやつ
がありますね、で3本ぐらいはこうメジャーなのが借りたけど、まあ、彼女みたいな彼女も好きなのがあって、でもう1本なんか借りれるみたいので、うん、ほんでまあロッキーの隣にあったそのエルトポのパッケージ見て、なんかこういうちょっとつまんなそうなの見てみようみたいになっちゃったんですよ、
はあ、
そう、それは多分、ね、昔でいうそのエロビデオをレンタルするときにね、うん、3本借りるならこう絶対抜けるやつのちょっとこうね、うん、いっぱい女の子出てるのと、うん、もう1個はちょっと変なの借りちゃおうみたいな、うん、そう、それの変なの借りちゃおう枠でエロとも借りちゃったの、
すごいブスのやつ見てみようみたいな、
そうそうそう、うん、そう絶対エロくないだろうみたいな、うん、でそっちになんかそうパンチもらっちゃった
の、あそれは巣鴨の蔦屋いい仕事しましたね、
そうただ、うん、そのネットで選んでたら俺はそれは見てないの、
そっか、
まあ、お店で見たからそれに出会っちゃったの、
うわ
そのお店の人のそのチョイスが、そう ネットだったらロッキーだけをピンポイントで見てる、だから自分の好きなものだけを見てた、うん、自分の好きじゃないものには手出せなかったんですよ。
面白いですね。
そう、
訪れる時が来た。
ただ今の俺はアマゾンプライムに入っちゃってるからもうレンタルビデオ行かなくなっちゃったの、ね、そう、もうピンポイントで見たいのだけ見てる人になっちゃったの。
あなたにおすすめみたいなのは出るけど、
そ
その全く化粧の違うもの
が
出
てこないんですね。そういう出会いはなくなっちゃいました。お店でパッケージと出会うみたいな、なんかノリと
出会いって大事ですね。
そうでね、やっぱりもうそういう出会いってなかなか出会えなくなっちゃうじゃないですか。
機会を自分から作らないと、
作らないと、そうです、
スタイに行かないと、
行かないと。
そう、それいい話だわ。
インターネットは奪いますよ。
そういう機会をどんどんインターネットに奪われてるわけですね。チャンスとか出会いを、うん、そう、恐ろしいけど止められない流れですからね。ね、
そうです。でもね、こういう話聞いてくれた人がね、エドトポ見てくれた
らいいですよね。ああ、またね、いいですよね。
そうです。